歴代史第1、4の9と10。ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだから、と言って彼にヤベツという名をつけた。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわって言った。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。見てが私と共にあり、災いから遠ざけて、私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。で、今回いただいた質問の中に、苦しみに出会ったとき、それにどう向き合ったらいいでしょうか。そういうものがありました。苦しみと言いましてもいろんな苦しみがあります。病気の苦しみ、経済的な苦しみ、また人間関係の苦しみ。一番辛いのは、言われのないことで非難される苦しみだと思いますが、他にもたくさんあります。また、信仰者には、神様に向かって成長していこうとするときのその痛み、成長痛というのを子供が味わうんですけれども、そういう苦しみもあるかと思うんです。徹底してキリストに従った人たちは、キリストの苦しみに預かった、そういう体験がありますが、そうしたこと、これについてはまたいつかお話しする予定にしていますが、で今日は様々な苦しみがありますが、それがどんな苦しみであれ、それに出会ったときに、私たちがまずしなければならないこと、第一にすべきことについて考えてみたいと思うのです。苦しみに出会ったとき、第一にすべきこと、何だと思いますか？それは、神様に助けを祈り求めることです。聖書はこう言っています。詩篇の50-15。苦難の日には私を呼び求めよ。私はあなたを助け出そう。あなたは私をあがめよう。また、ヤコブの5-13には、あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか？その人は祈りなさい。喜んでいる人がいますか？その人は賛美しなさい。そう教えています。そして、聖書には、神様に祈り求めて苦しみから救われ、喜んでいる人がいますか、その人は賛美しなさいとヤコブにありましたように、賛美に満たされていった人々の体験がもう数限りなく書かれています。ヤコブがそうでした。モーセがそうでした。ダビデがそうでした。イエス様も神様の御子でありながら、私たちと変わらず、その苦しみを味わってくださって、その中で父なる神様に祈り求められました。ペテロも、パウロも、イエス様に従った人は皆、苦しみに出会った時に祈って、その祈りによって苦しみから救われました。今日の箇所のヤベツという人も、神様に祈り求め、苦しみを乗り越えていったということが書かれています。9節を見ましょう。彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って、彼にヤベツという名をつけた。そうあります。ヤベツ。この名前には、痛みとか、苦しみとか、悲しみ、そういう意味があるんです。親が子供にそんな名前つけるっていうのは、現代のアメリカや日本ではちょっと考えられないですね。でも古代のイスラエルではあり得たのです。ラケルが男の子を産んだ時、あまりの難産に出産後亡くなるんですけれども、の息を引き取る間際に自分の子供にベンオニ、つまり苦しみの子と名付けたという例があります。もっとも父親のヤコブは、ベンオニ、苦しみの子ではかわいそうだというので、似た発音の ベン・ヤミン。ヤミンというのは右手という意味ですから、力の手の方を意味しますが、右手の子という名前に変えました。で、この子がイスラエル十二部族の一つ、ベニヤミン族の先祖になったというわけです。で、イスラエルでは父親が子供に名を付けます。母親じゃないんです。ところが、ヤベツに名前を与えたのは母親でした。おそらく、ヤベツが生まれる前に父親が亡くなったのではないかと思います。ヤベツの母親は、夫を亡くした悲しみの中にありました。また、夫がいない、父親がいない家庭がどんなに不利な状況の中にあるか、まあ、現代でもそうですから、まして古代にはそうだったでしょう。ヤベツは逆境の中に生まれ育った悲しみの子、痛みの子、苦しみの子だったのです。ある人は何不自由ない豊かな家庭に生まれます。ところがある人は食べるものにも困るような貧しい家庭に生まれます。ある人は家族が愛し合い助け合う温かい家庭に生まれますけれども、ある人は問題だらけで冷たい家庭に生まれます。平等に生まれてくるんじゃないんです。心理学では私たちの人格の大部分は幼児の頃の家庭環境によって作られると言います。生物学では私たちがどんな病気になるかは、まあほぼ遺伝子で決まっているんだ。そんな風にも言います。もしそれが本当だとしたら、私たちの人生のすべてはもう生まれた時から決まっているんです。誰もいつ、どこで、どんな両親から生まれたいか、そんなことを願うことも決めることもできません。何の選択もない。多くの人は逆境とそこから来る苦しみに出会ったとき、ああ、これは自分に定められた運命なんだと、諦めるしかないということになってしまいます。で、神様を信じているっていう人の中にも、何か苦しみが起こったら、もうそれは神様のおぼし召しなんで、変えられないのだから、我慢しなさいっていうふうなことを言う人がいますが、もしそうだとしては、その人たちにとっての神様は運命としての神様でしかない。そういうところから祈りは生まれません。祈りというのは物事を変えてくださいと願うことなんですから、運命を神様にしていたら誰も祈ることができないのです。けれどもヤベツはイスラエルの神様を信じていました。ヤベツがイスラエルの神様を信じたというときには、生きて私たちの人生の中に働き、物事を変えてくださる神様を信じ、神様に祈り求めたという意味です。イスラエルという名前は、アブラハム、イサク、ヤコブのヤコブに後になって与えられた名前ですね。このヤコブの子供たち12人がイスラエルの12部族の先祖になったわけです。ヤコブは様々な苦しみの中を通りました。けれども、いつも神様に祝福を祈り求め、神様はヤコブにイスラエルっていう新しい祝福の名前を与えてくださった。ヤコブの生涯を変えてくださったのです。ヤコブの人生を変えてくださった神様、そういう意味でイスラエルの神様、その神様を信じてヤベツは祈ったというのです。ヤコブが神様の祝福を熱心に願ったように、ヤベツもイスラエルの神様に呼ばわった、信じて、熱心に祈り、求め、そして苦しみを乗り越えた。神様は祈りに聞いてくださるお方です。苦しみに出会った時には、まず神様に助けを祈り求める。今日の箇所はそのことを教えています。次に、ヤベツがどう祈ったかということ、ヤベツの祈りの言葉を見ましょうか。10節に、 私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいと祈っています。ヤベスの生きた時代というのは、イスラエルの十二部族に約束の土地が分割された頃です。ヨシュアが大まかな割り当てを決めましたが、それは地図上のことです。実際に土地を自分のものにするには、そこを開拓し、開墾しなければなりません。しかもそれをするのは早い者勝ちです。先にやった人がその土地自分のものになるわけです。努力次第です。しかし、ヤベツの家庭は、父親がいないやもめみなしごの家庭。現代で言えばシングルマザーの家庭でありました。労働力も財力もありません。他の人と競争して勝てるような状況ではなかったのです。ヤベツには他に兄弟がいたようですが、ヤベツも一番年若かったわけですから、彼の受け取った土地も本当にわずかだったでしょう。でも、ヤベツはそのことに甘んじなかったのです。私の地境を広げてくださいと神様に祈り求めました。ヤベツは自分に与えられた制限を打ち破ってください。制限を、リミットを打ち破る祈りをしたのです。私たちは苦しみに出会った時に自分のリミットを見ます。この苦しみは私のリミットを超えている。こんな苦しみに私は絶対耐えられないんだ。そう思い込んで失望してしまうのです。もちろん誰にもリミットはあります。経済的なリミットがあるでしょう。体力的なリミットがあるでしょう。能力のリミットなどあります。もっとお金があったら、もっと体力があったら、もっと才能があったら、そう嘆くこともあるかと思います。そして他の人を見て、あの人はあんなに恵まれているのに、なぜ神様を私に同じようにしてくださらなかったのだろう。そう不満を持ったり、また才能ある人を羨んだりすることがあるかもしれません。人はそれぞれ違った境遇に違った能力を持って生まれます。みんな平等に生まれてきて同じスタートラインに立って人生を始めるんじゃないんです。もう人生のスタートラインは初めから違っているんです。だったら神様は不公平なのでしょうか？そうではないのです。神様が私たちに何らかの苦しみをお与えになる、何らかのハンディをお与えになっているときには、同時にそれを補う助けも神様はちゃんと用意してくださっているんです。多くの人は逆境だけに、自分の制限だけに目を留めて、そこに隠されている神様の助けを見落とします。神様は不公平だとそれで文句を言うわけです。神様はより大きな苦難の中にいる者にはより大きな助けを与えてくださいます。ある面で欠けがあるその人には別の面でそれを補って余りあるものを与えてくださるのです。この神様の助けを感情に入れますなら、すべての人は神様の前で平等な扱いを受けています。恵まれた素質を持って生まれた人が神様の助けを求めないで惨めな状態で生涯を終わるということもあります。逆にハンディを持って生まれた人でも神様の助けを受けて満ち足りた人生を過ごすということもあるのです。自分で自分に制限を設ける。もう私はここまでしかできない。そう決めてかかってはならないと思います。リミットの中に安住してしまえば楽でしょう。でもそれは神様が助けようとしておられる助けを無視することになります。私たちがリミットを打ち破るようにと与えてくださるその力をいただかないことになります。ヤベツは苦しみの中で私の地境を広げてください。祈りました。私たちも同じように、この私の制限を打ち破ってください、広げてくださいと、そう祈ることができるのです。 私たちにとって地境を広げる、どんなことなんでしょうか。仕事において新しい分野に取り組むことかもしれません。日常の生活で落ちやすい失敗から早く立ち上がることかもしれません。信仰の面ではより広く深く御言葉の知識や理解を得る、霊的にさらに成長していく、そういうことなのかもしれません。また大きな愛の心で他の人を包み込むことができるために、忍耐、寛容という内面的な地境を広げるということも忘れてはならないと思うのです。最後にヤベツが見てが私と共にありますように、そう祈ったことを覚えておきましょう。神様の手という言葉、これは聖書では主に神様の力を表します。でもここでは神様の祝福を表すのにも使われていますね。ヤベツは地境を広げてくださいと祈りました。そのためにはもちろん彼自身の努力が必要でした。しかしヤベツは自分の努力だけでそれが達成できないのだということを知っていました。それで神様の御手を求めたのです。神様の力と祝福を願ったのです。ヤベツの祈りは神様の力に信頼する祈りでした。神様への信頼こそが神様の祝福を受ける第一歩です。一般に物事を成功するためには、自分を信じろ、人に頼るな、そう言われるかもしれません。しかし大きな仕事を成し遂げた人はほとんどと言ってよいほど自信にあふれた人たちではありませんでした。自分の弱さを知っている人たちでした。そしてその弱さをカバーしてくれる友人や協力者に恵まれた人でした。それと同じように、私たちが本当の意味で人生において成功したいと願うなら、神様に頼り、その力と祝福を受ける必要があるんです。あるビジネスマンが成功の公式というものを教えていました。才能×熱意×誠意、この三つだというんですね。でも私はさらにもう一つ必要だと思うのです。それは、才能×熱意×誠意×神様の祝福です。人間の側でどれだけ精一杯頑張ったとしても、そこに神様の御手がなかったら、神様の祝福がなかったら、物事は成就しません。表面的には自分の期待通り言っているように見えたとしても、神様の祝福がなかったら、それは私たちの幸いに結びつかない人々の幸いを助けるものにはならないのです。私たちは、私たちの日常生活の中で、どれだけ神様の御手を見ているでしょうか。私たちの魂に神様の手がタッチしてくださるのを感じているでしょうか。神様はいつも私たちと共にいてくださると約束しておられます。キリストを信じる者の中には聖霊が住んでくださっている。なのに日々の生活の中にも、私たちの魂の内側にも、その神様の御手の技を見ることができないとしたら、神様の御手が触れてくださっているのを感じないとしたら、神様の御手を意識して求めていないからかもしれません。ヤベツのように、私たちも生活の一コマ一コマの中で神様に信頼しましょう。御手が私と共にありますようにと、その時その時に祈ろうではありませんか。ヤベツは逆境の中に生まれました。一族の中で、家族の中で一番小さなものでした。しかし彼はそのことを嘆くだけで終わらなかったのです。必 神様を呼び求めました。自分のリミットを広げてくださいと神様に祈りました。そして聖書はどう言っていますか？ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。一番年若かった彼が兄たちや他の親族をしのぐものになったのです。今日の箇所には苦しみにあった時にそのまま祈ることができる具体的な祈りがあります。ご一緒に祈りましょう。主なる神様、私を大いに祝福し、私の地境を広げてください。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて、私が苦しむことのないようにしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アメン。